出エジプト記20章8節から11節。安息日を覚えてこれを聖とせよ。6日の間働いてあなたのすべての技をせよ。7日目はあなたの神主の安息であるから何の技をもしてはならない。あなたの息子、娘、しもべ、はしため、家畜、またあなたの門のうちにいる他国の人もそうである。主は6日のうちに天と地と海とその中のすべてのものを作って7日目に休まれたからである。それで主は安息日を祝福して聖とされた。皆さん、聖別という言葉をご存知ですか？聖別といっても男か女かというその性別ではありません。聖書の聖と特別の別で、この二つの漢字を使います。聖別ですね。新共同訳聖書では今朝の箇所、安息日を覚えてこれを聖とせよ、聖とせよという部分を聖別せよと訳してあります。ヘブライ語ではカダシュという言葉ですね。で、もともとの意味は分離するとか隔離するという意味がこの言葉にはあります。英語ではコンセクレートとか、それからサンクティファイ、そういうふうに訳されることが多いようです。で、旧約の時代、さまざまなものが聖別されました。特にモーセの時代に神殿が作られましたとき、それは神の家として聖別されました。そしてそこにあります器具の一つ一つにも聖別の油というものが注がれて、それぞれそれが神様のためにより分けられたのです。神殿で神様に使えます祭司、それから祭司が身につけますさまざまな装束、衣服にも油が注がれ聖別されたのです。神殿や祭司が聖別されましたのは、実は神の民全体が聖別されたことの印でした。神様はエジプトの奴隷であったイスラエルの人々を聖別して神の民とされました。レビ記の22章の32節から33節というところにこう書かれています。レビ記22の32と33、あなた方は私の聖なる名を汚してはならない。かえって私はイスラエルの人々のうちに聖とされなければならない。私はあなた方を聖別する主である。あなた方の神となるためにあなた方をエジプトの国から導き出したものである。私は主である。そう書かれています。神ご自身が聖なる方であるので、神はご自分のものとされた人々、神の民を聖別されます。神の民に神を聖なるお方とし、自らを聖別することを求めておられるのです。同じくレビ記の11章44節にこうあります。私はあなた方の神、主であるから、あなた方は己を聖別し、聖なるものとならなければならない。私は聖なるものである。聖別、これはただ祭司だけではなく、すべての神の民に求められたものです。また、儀式の時だけ、それに関わるものだけが聖別されるのでなく、神の民の生活のすべてが聖別されるように神はお求めになりました。今日の箇所、これは第10回の4回目ですよね。この10回はすべての神の民に神を聖なるお方としなさい、そして自らを聖別しなさいということを教えています。で、それを生活の中で実践することを命じるものが10回であります。第1回、あなたは私の他に何者をも神としてはならない。 これは神様ご自身を性別することを教えています。第2回、あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。これは神への礼拝を性別することを教えます。第3回、あなたはあなたの神、主の名を御谷に唱えてはならない。これは神様のお名前を性別することを教えているのです。そして今日取り上げる第4回ですが、第4回、安息日を覚えてこれを聖とせよ。これは時間の性別を教えています。このように神様のものを神様のものとして性別するときに、私たちは他の人のものを尊重するその心が与えられる。第5回ですが、あなたの父と母を敬え。これは親や指導者を尊重すること。第6回、あなたは殺してはならない。これは生命を尊重すること。第7回、あなたは姦淫してはならない。これは結婚の尊重を教えているわけです。第8回、あなたは盗んではならない。これは所有の尊重です。第9回、あなたは隣人について偽証してはならない。これは真理の尊重。それを教えていますね。第10回は今までの戒めと少しく違います。あなたは隣人の家を貪ってはならない。もちろんこれは他人の財産を尊重しなさいということを教えていますが、貪るという言葉が入っていますので、貪欲などの罪が生まれてきます。私たちの内面、私たちの思いもまた清められなければならない。性別されなければならないと教えているわけです。十戒は、しなさい、してはいけません。という、そういう戒律の寄せ集めではありません。それは、私たちが神を聖なるお方とすること。そこから始まって、この内面を清め、それによって生活が変えられていく。そういうこと。つまり私たちの性別を教えているわけです。ところが現代は性別ということが忘れられています。もうその言葉さえ使わなくなってきています。私はアメリカに来た時に人々が性三択、あるいは講談の上に自分の上着やバッグを平気で置いている。性三択に腰掛けているというのを見まして、驚きもしまして、またそうした人たちを戒めても参りました。日本人はテーブルやデスクに腰掛けることは滅多にしません。で、アメリカではよくあることかもしれません。けれども、性三択や講談は特別なもので、単なる家具ではありません。私は聖三択は主の晩餐のため、そのためだけに、また講談は神の言葉の説教、またそのためだけに性別されたものだと信じております。聖書がマグカップのコースター代わりに使われているのを見て、ずいぶんがっかりしたこともあります。で、聖書は The Holy Bible、 Holy、 聖なる書物。確かに大事なのはその聖書の外側ではなくって中に書かれている内容、神の言葉かもしれません。でも本当に神の言葉を大切に扱う人は、それを書き記した聖書も大事にするんじゃないでしょうか。ある人が言いました。私は本を積み重ねておくときに、聖書は一番上に、必ず一番上に載せます。礼拝堂は、かつてはサンクチュアリーと呼ばれました。聖女ですね。聖三択が真ん中にあり、講壇があり、バプテスマ層があり、そして中央に十字架が掲げられていました。そこは礼拝のために、性別された場所でした。で、今では 多くの教会で礼拝堂はサンクチュアリとは呼ばれなくなりましたね。ワーシップホール、あるいはオーディトリウムと呼ばれるようになりました。で、その正面がミュージシャンのためのステージになっているんです。礼拝者が仰ぎ見るのは十字架ではなくて、ドラムですとか、ギターですとか、キーボードですとか、たくさんのモニタースピーカーとか、ミュージックスタンドとか、そういうものなのです。説教者もミュージックスタンドに聖書を置いて語ることが多くなりました。もう講談が、もちろんいろいろな制約がありますから、理想通りの建物が得られない、よく私は承知しております。けれども、その制約の中でも何とかして礼拝を目に見える面でも天の窓として成仏していくということ。それを少しく考えてみたい。それを目指していきたいと、そんなふうに思っています。もちろん外面のことよりも内面の性別が必要なことは言うまでもありません。内面の性別が外面に現れ、外面の性別が内面の性別を示している。そういう関係がありますね。旧約時代に目に見える様々なものが性別されましたのは、私たちに目に見えない神を聖なるお方とし、内面と生活と聖なるものとすることを教えるためでした。神殿を例に挙げてみましょうか。今日はかつてイスラエルにあった神殿はもうありません。けれどもイエス・キリストが言われたようにキリストの体が神殿です。そして教会はキリストの体です。イエス・キリストを信じる一人一人はこのキリストの体に属することによって神の神殿になるのです。神殿には外庭と聖所と最も聖なるところ、至聖所がありました。キリストにあるものが神殿だとしますなら、外庭は体に相当するでしょうね。それから聖所は心、そして至聖所は霊に相当します。私たちの人格の最も深い領域、霊で神との交わりがなされます。そして霊が心に働きかけるのです。心というのは知性と感情と意志ですね。で、その心が体を動かしまして、そこから神様を聖なるお方とし、自らを性別する生活が生まれます。聖書は内面の性別が実際の生活の性別をもたらすとはっきりと教えています。では、現代の私たちが神様が私たちに求めておられるその性別をもう一度取り戻すためにどんなことができるのでしょうか。聖書はそれを時間の性別から始めなさいと教えています。時間は誰にでも平等です。1日24時間。多い人も少ない人もありません。また、時間は一度失ったら二度と戻ってきません。とても大切なもの。私たちは時間の中で生活しています。人生を過ごしていると言っていいでしょう。ですから、どんな生活をするかということ。あるいはどのような人生を送るかということは、つまり時間をどう使って毎日を生きているかということにかかってきます。ですから時間を性別することから生活の性別、また人生全体の生活が始まるのです。時間の性別の中で基本になるのは安息日です。安息日は神が一番初めに性別されたものです。創世記2章3節に神はその第7日を祝福してこれを性別された。神がこの日にそのすべての創造の技を終わって休まれたからであると書いてあります。神殿やその器具、 祭司とその相続が性別されるはるか以前に神が世界を作られたその初めにまず安息日が性別されている。最初に性別されたものが安息日。イスラムの人たちは金曜日、ユダヤの人は土曜日、クリスチャンは日曜日を安息日として守っています。曜日は違いましても7日に一度という原則は変わりません。神様は収入の10分の1は神様にお返しするようにと求めておられますけれども、時間の場合は7日に1日7分の1収入よりももっと高い比率で神は私たちにそれを求めておられるのです。安息日を守ることは私たちの心身の健康を守ります。私たちにはほぼ7日のサイクルで繰り返されますバイオリズムというものがあるのだそうです。で、7日を超えてもう休みなしに働き続けますとこのリズムが崩れます。そして病気になりやすくなるわけです。安息日を守ること、また安息日を本当に安息の日として過ごすことは私たちの益になります。祝福となります。安息日を守ることに限らず神様の命令を守ることは全て私たちに大きな祝福をもたらします。神様の戒めはどれも神様の私たちへの慈しみによって定められたもの。神は私たちの益を考えていてくださるのです。エゼキエル書エゼキエル20の12と13にこう書かれています。私はまた彼らに安息日を与えて私と彼らとの間の印とした。これは主なる私が彼らを性別したことを彼らに知らせるためである。しかしイスラエルの家は荒野で私に背き私の定めに歩まず、人がそれを行うことによって生きることのできる私の掟を捨て大いに私の安息日を汚した。続けて同じ20章の19と20を読んでみましょう。主なる私はあなた方の神である。我が定めに歩み我が掟を守ってこれを行い我が安息日を性別せよ。これは私とあなた方との間の印となって主なる私があなた方の神であることをあなた方に知らせるためである。安息日は神と神の民との間の印です。契約の印です。私はあなたの神になる、あなたは私の民になる、その印です。それによって神が私たちの神であり私たちが神の民であることが私たちに見てわかるように神様はそうしてくださったのです。イスラエルの人々は神への信仰から離れたときにこの契約の印安息日を守らなくなりました。安息日を守らなくなったので信仰から離れてしまったと言ってもいいでしょう。そして真の神を捨て偶像に走り神の民としての祝福を失いました。そんな神のために神に立ち返り神の民としての祝福を取り戻しなさい。神はそうおっしゃってまず我が安息日を性別せよ、安息日を守るからことから始めなさい、こう進めてくださっているのです。安息日は信仰にとってそれほどに大切な大切なものなのです。安息日をはじめとして私たちは日々に聖書に親しむ時間、祈りに励む時間、それを大切にしたいと思います。私たちは今年経験のために自分を鍛錬しなさい、この御言葉を掲げ これに導かれてまいりました。今日で9月が終わりますから、早くも4分の3を過ごしたことになります。4分の3の間、この御言葉が皆さんの生活の中に実を結んだでしょうか。もしそうでないとしたら、明日から始まります残り3ヶ月を聖別したいと思います。この3ヶ月が神様の祝福に満たされたものになるように祈っていきたいと、そう思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、霊的訓練において時間の聖別は欠かせません。時間はあなたからの賜物です。あなたとの交わりのための時間を聖別する信仰を、あなたのために働く時間を生み出す知恵を私たちに与えてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。